はい、イザヤ書の61章を開いてください。開いてますね。で、今日はですね、61章から64章までを学んでみたいと思いますが、ここでの箇所の主題は主の報いですね。主の報いです。で、私たちは今イザヤ書の最後の部分、58章から始まる最後の部分を学んでいます。精一杯大声で叫べというですね、呼びかけから始まりましたけれども、ここでは神様の最終的な救いが書かれているんですね。イザヤ書を学ぶとですね、分かってくるのは、旧約が律法で新約が恵みだ、そういうことでは決してなくてですね、旧約の中にある神様の福音、イエス・キリストの福音が、新約の中に詳しく書かれている。つまり福音そのものが書かれていることを私たちは知ることができるんです。で、この58章を見ると、まずこの断食をしているこのユダヤ人の姿があります。何かがおかしいと思ってですね、一生懸命この神様にお祈りしたんです。けれども神様は、そういうこと以前にあなた方には根本的な罪の問題があるよということをお語りになっています。それが59章から始まりますけれども、有名な言葉ですね。主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなたの咎があなた方とあなた方の神との仕切りになるというふうに、神様の前で私たちがその罪、私たちに根本的に持っている罪の問題が解決されないと、全てのものが解決されないんだよということを神様がおっしゃったわけです。で、59章の終わりになると、神様は59章の終わりの部分なんですけども、誰も抗議がない、正義を見ることができない、だから神様ご自身が正義を身にまとって、救いを身にまとって来られるんだよという約束を与えておられます。つまり律法の行いによる義、私たちの義ではなくて、神様ご自身が持っておられる義を私たちに与えてくださる、つまり信仰による義について書いてあるんですね。それから60章からエルサレムに戻って来られるイエス様、その栄光に輝くエルサレムの予言が書かれています。そこに贈り物を持って携えて、世界中から国々の人がやってくるということが書かれていますが、その贈り物とは、戻って来られたメシア、イエス様にを礼拝するためにですね、持ってくるという、そういう話が書かれています。それで61章に入ります。60章はシオンの町がそのような慰めを受けるという予言ですが、61章ではそのシオンの中にいる人々が神様からの慰めを受けるという話になっています。では1節から3節まで読んでみたいと思いますが、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれようという、この貧しい者、心の傷ついた者ですね、悲しむ者、そういう人たちを大いに慰めてくださる、そういうメッセージです。で、ここの一節の始まりが、私の上に主の霊があるというところから始まっています。再び出てきました、メシアの歌ですね。イザヤ書に何度も出てきましたが、 私のしもべと父なる神様が呼ばれた箇所もありますし、またメシアご自身がここにあるように私とおっしゃられている箇所が何度か出てきて、ここもそうなわけですね。特にここでははっきりと主は私に油を注いだと書いてあります。で、これがメシアという言葉の元々の意味です。油注がれたものという意味です。旧約聖書を見ますと、王や祭司、預言者が油を注がれて神様の働きに任命されていきますが、神様がお選びになった唯一の方がメシアであるというですね、この内容になっています。で、実はここの箇所、イエス様が引用されています。数多くのユダヤ教の街道が、まあ、当時あったわけですけれども、ご自分の故郷に戻られてナザレで安息日に街道に入られました。で、イエス様はユダヤ教のラビの資格を持っておられましたので、街道で聖書が渡された時にそれを朗読されました。そしてその朗読の箇所がイザヤ書なんですね。その巻物を渡された時、イザヤ書だったんです。で、63章を見つけられて、そしてこの箇所、61章を見つけられて、ごめんなさい、61章を見つけられて、そしてこの箇所を読まれたわけなんです。それがルカの4章に書かれてますけれども、まあ、同じ内容なので聞いていてください。4章の18節から19節、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。で、ここで終わったんです。そして今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通りに実現しましたと言われました。つまりイエス様はこの私というのがメシア、私というのは私のことなんだよと、ご自分のことだということを、私がメシアなんだということを宣言されたんですね。興味深いのは、このイエス様が読まれたイザヤ書61章の箇所は途中でイエス様辞められてるんです。主の恵みの年、これを告げるというところまで読んで、我々の神の復讐の日というのは読まれなかったんです。で、これにははっきりとこの新約においてされた、はっきりとこう明らかにされた真理があって、それがメシアは二度来るんだということです。一度目はこの恵みの年を告げ知らせるため、二度目に来られるときには復讐の日を告げられるためなんだということなんですね。で、興味深い違いがこの2節にあります。恵みの年と書いてあって、そして復讐の日と書いてあるという違いです。年と日、もちろん年がずっと長いわけなんです。同じように恵みの時代は非常に長く続くんだよ。神様の復讐、怒りの時は短いんだよというこのメッセージなんですね。私たちはしばしば神様のご性質を勘違いします。いつも基本的に怒ってばかりいらっしゃる、時々優しくしてくださると考えます。でも事実は逆なんですね。モーセのところを神様が通られた時に、神様はご自分の御名を宣言されたんです。主は情け深いものである、恵み深いものである、そして慈しみは千代に及ぶということを言われました。罰は三代四代までって書いてあるんです。で、この罰が三代四代って書いてあるのを見て、なんか議論が始まるんですね。なんだ三代四代続くんじゃないか。そうじゃないんですよね。恵みと罰を比べてるんですよ。仙台ですよ。三代と四代と。 全然違うんです。神様は確かに復讐を持っておられます。お怒りになられますけれども、恵みは天よりも高くという言葉が詩編に書いてありますけれども、神様の恵みがはるかに大きく、そして年と書いてあるように忍耐深く私たちが悔い改めるのを待っておられるわけなんです。で、復讐の日が来たとしてもですね、シオンの中にいる人たちは慰めを受けるんですね。これはシオンの中にいる人たちが救われる、そのためにその敵を滅ぼしてくださる、そういう時だからです。で、同じようにこの悲しむ者に頭の飾りで、喜びの油、賛美の街灯で、最後に義の頭の木、栄光を表す主の植木と呼ばれようとありますね。義を身につけました。そして栄光に輝いています。同じですね。私たちも同じようにキリストにあって、あらかじめ知られている私たちはキリストにあって召されて、義と認められて、そして栄光の姿に変えられましたということが、ローマ書の8章に書いてあります。そしてシオンにいる彼らが、この義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる彼らがですね、シオンの町を建て直します。4節、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなると書いてありますが、イザヤが予言しているその時代背景はまだヒゼキヤの時代ですね。またその後のマナセの時代まで至りますけれども、まだバビロン捕囚は来てないんですね。だからここで廃墟というのは、バビロンによってエルサレムが破壊されて廃墟になっていく、そのことであります。そして彼らは奴隷状態になって外国人に仕えました。でも今ここを読む通り逆転するんですね。他国人があなたが所有している羊の群れを飼うようになると。今のイスラエル行くとですね、本当にこの神様の予言、そしてイザヤ書にもある予言がたくさんですね、完全ではないですが、このその一部分を、兆候を見ることができるわけです。以前もこの荒れ地が緑になるんだ、で今言ったらはっきりとそれを見ることができます。そして今ここであったように、アラブ人がイスラエル国籍を持っている人、また持たないこのパレスチナ人も含めてですね、ユダヤ人が所有している、営んでいる農場、また工場などで働いているわけですね。出稼ぎに行くわけです、パレスチナの人たちが。で、ここも本当に、ある意味で実現してるんですね。で、6節をご覧ください。しかしあなた方は、主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は、国々の力を食い尽くし、その富を誇る。この食い尽くすっていうのは、たくさんのお金がですね、お金っていうかその財産を携えていくという60章にあった、予言のことを話しているわけですけれども。で、彼らは主の祭司になると書いてあります。素晴らしいですね。この祭司になるということは、霊的なリーダーになっているということです。まず民に代わって主の前で取りなしをする。そして民の前に出たら主の恵みと祝福を分かち合っていく。キリスト者も同じように主にあって祭司なんだということが約束されています。ペテロがこう言いました。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。だから私たちも人々のために祈っていく。取りなしをし、そしてかつ人々の前に出た時に神様の恵みと祝福を分かち合っていく。 という働きの中に入れられているわけです。そして7節は、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う、それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。1倍ではなくて2倍というのがここでミソなんですね。今までの損害、今までこう人々から外国人から取られたもの、それが埋まるだけではなくて、さらに祝福を受けるんだという意味なんです。で、モーセの律法の中に、こう物を盗んだ時に、で、盗んだものが発見された時ですね、牛とか羊。それを返すだけじゃないんです、盗んだ人は。返してさらに1頭を、その、被害を受けた人に、与えなければいけない。返さなければいけないというふうに神様が命じておられます。で、これはですね、物というのは単なる物質ではないということを教えています。神様が十戒において、人を殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならないということを言われましたけども、それはですね、すべてのものが神様のもので、そして命、また姦淫だったら誠意、そして盗んではならないだったら物質、それ人々に与えているものなんですね。だからその人から取るということは、物質を取っただけではなくて、その人の人格も否定していくものなんです。だからその損害はただ物質的なものを与えるだけではなくて、このさらに与えることによって初めて補われるという法則を神様が教えておられます。で、これを彼らは、終わりの時に受けるわけなんですね。神様の恵みというのがこういうものですね。罪によって失われてしまったものを取り返してくださるだけじゃなくて、神様がさらに多くの祝福を私たちに与えてくださるということであります。では8節をご覧ください。誠に私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認めるとあります。神様が誠実を尽くしてくださっている。まず、公義を愛する主だと神様は。神様が正しい方である。故に神様は誠実を尽くして彼らに報いてくださるということなんですね。つまり神様はご自分が約束してくださったことを必ず行ってくださるという、その誠実さです。それが報いなんです。ヘブル人への手紙の10章35節にこう書いてあります。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。そしてこれがとこしえの契約とありますね。ずっと後になっても子孫に対して神様がこの良くしてくださる、主に祝福されたものとなっていくということでありますが、後で出てきますが、このイスラエルの残された民がアブラハムとヤコブが私たちを忘れても、あなたは私たちの父ですと告白しました。で、昔のイスラエル、神様が約束してくださったこと、と今のイスラエルは違うんだという考え、おかしいんです。今生きているユダヤ人の人たち、忘れられてないんです。ここに書いてある通り、とこしえの契約なんです。で、ここをですね、こうクリスチャンの間でさえこういろいろ議論が起こるんですけれども、この真理を私たちが受け入れなかったら、私たちにも大変なことになるんです。神様が私たちを選んでくださった、キリストにあって、これが私たちがやったことによって途中で破棄されるということになってしまうんです。そういうことは決してありません。 同じようにイスラエルもそうなんです。神様の召命と選びは変わりませんと、ローマ人への手紙の11章に書いてある通りです。それで、10節。私は主にあって、よって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園が撒かれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。応答してるんですね。今ここでこの神様がこういうことをしてくださるということに対して応答しているわけなんですが、誰がここで話しているかが問題です。私という言葉、新改訳の聖書ですとひらがなになってますね。ひらがなになってます。で、こう読んでいくとですね、この10節からは預言者イザヤがその残された民を代表して、私は主によって大いに楽しみと言っているように、普通解釈できるんですけども、この新改訳ではこの私、神様がご自分のことを言われているときにひらがなで書いています、新改訳では。そして他の存在、神様以外の存在は漢字で私ですね、書かれてるんです。でもここでひらがな、つまり神様がそうおっしゃっているということなんですが、61章の始め一節に、神である主の霊が私の上にある。これ誰ですか？キリストですね。メシアです。メシアがここで話しているのではないかという解釈で、この新改訳はひらがなで書いてるんです。これですね、おかしくないんですね。今までもメシアの歌のところにしもべの姿が書かれています。私たちと一つになられて、人間として一つになられて、そして私たちを兄弟と呼ぶことも恥となさらないで、長子となられたと、ローマ人の手紙の8章の29節、またヘブル人の手紙の2章に書いてありますけれども、人間の弱さもすべてまとわれて私たちの長子となられた、そして同じ兄弟として主を賛美していると読むこともできるわけなんですね。で、ここでは10節では、先ほどというか前回59章で16節のところで、そこでご自分の身腕にで救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。17節、主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われたと。こう神様がご自分に持っているものがあるわけですね。服として、着物として、で、それを私が今受け取りましたよと、主が私に救いの衣を着せてくださった、正義の街灯をまとわせてくださったという内容になっているんですね。つまりこれこそがですね、信仰による義です。神様の義を私は受け取ることができましたよ。今神様が私を見たら、そうしたら私は神様のように正しいんですよ。なぜならばそれは神様の義だからですね。正義だからです。このことを褒めたたいているんです。で、義を身にまとっただけではなく、栄冠を、宝玉をですね、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で、そうですね、花婿は男ですから、冠ですね。そして花嫁はですね、素晴らしいこうウェディングドレスですね、こう宝玉もあるっていうですね、すごいこうものを着てるわけですよ。で、そのようにこの神様がしてくださったんだということを褒めたたいているわけです。そして血が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とすべての国の前に芽生えさせるからだ。というふうに、シオンにいる人たちを回復してくださるわけですね。 このような素晴らしい約束を聞いたので、今度はイザヤ、いやメシアご自身がまだ続けて語っています。私はシオンのために黙ってないよと言っておられるんです。一節をご覧ください。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。今このイザヤが書いているこの予言をしているのは、ある意味でバビロン捕囚前夜と言っていいでしょうね。実際は100年以上先の話になるんですが、イザヤよりも。けれども神様の時計ではもう目の前に迫っていることです。で、暗闇の中に入ってきます。けれども、そしてその後でエレミアによると70年の捕囚の期間が終わったらエルサレムに戻ってくると。その間ずっと私は黙り込まないということなんですね。つまり神様の希望があって、それをですね、どんなに時代が悪くなっても、どんなに先が見えないようであっても、私は気落ちしせず恐れず、この希望をずっと語り続けるんだという決意ですね、述べ伝えているんです。で、パウロが自分が殉教する直前にテモテに書き残した言葉があります。第二テモテの4章ですが、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。というふうに言っています。御国の希望がある。輝かしい栄光がある。だからたとえ悪い時代でも、あなたは御言葉をしっかりと述べ伝えていきなさいと、パウロがテモテに命じているわけなんです。続けて読みます。その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからであるということですが、新しい名で呼ばれると。で、具体的には古い名は何かと言ったら、4節に見捨てられているという名前です。荒れ果てているという名前です。英語だと The Forsaken で、もう一つがあった Desolate って書いてありますがですね、名前みたいなもんですね。それが私の喜びは彼女にある。そしてもう一つがあなたの国は夫のある国ですね。これが新しい名前です。この二つが、前の方が古い名前で、この後の方が新しい名前です。このように新しい名が与えられるということですが、名前というのはアイデンティティのことですね。自分が誰であるかを表す本性です。それが新しくされたんだということです。で、これ黙示録にも教会の勝利者に新しい名を与えるという約束を主がしておられます。ペルガモの、例えばペルガモのにある教会ですね。勝利者には、勝利する者には新しい名を与えると。私たちもこのように新しい名前が与えられます。そしてそれはですね、単なるこの名称ではなくて、呼び名ではなくてですね、その、アイデンティティそのものが変わるんですね。第二コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、何ですか？その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身は全てが新しくなりました。で、5節、若い男が若い女をめとるように、あなたの子らは、あなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。神様とシオン、エルサレムとの関係が、夫と妻の関係になるということですが、花婿が花嫁を見るときに、どうですか？ 結婚式の時、ウェディングドレスのその姿を見たら、喜びますね。その姿、美しく飾られている、その姿を見て喜ぶんです。で、神様もその美しく飾られているエルサレムを見て喜ばれるわけなんです。花嫁が何かをしているから喜んでいるのではなくて、その姿そのものを喜んでおられるんです。で、ゼパニア書にも同じことが書かれているんです。シオンに対してですね、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。存在そのものを喜んでくださるという素晴らしい約束が、これは私たちに対してもそうですね、語られています。で、次6節をご覧ください。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙ってはいてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、その地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならないと。再び黙っていないと。黙り込まない。黙っていてはならない。で、しかも見張り人を置いたということですが、希望が実現するまで見張っていなさいということですね。こういう緊張状態をイエス様はご自分が戻って来られることについて、そうしなさいと命じられています。マルコによる福音書の13章でこう書いてあります。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。ですね、今、弟子たちに言っているだけじゃなくて、すべての人に言っているのですと。目を覚ましていなさい。約束を聞いて喜ぶことと、その約束を信じて、それを心の中に持続させていくということは別問題です。私たちが神様から素晴らしい約束を受け、イエス様が戻ってくる約束、希望を与えられて、本当に喜んで。けれども、時間が経つとですね、こう遅く感じてくるんですね。まだ来ない。まだ来ない。そしてその期待感が薄れて、自分の周囲にある目に見えることに、こう、かまけていくようになってくるわけです。つまり、主人はまだ来ない。と思ってしまうわけなんです。先ほどは黙っていないっていうだけだったんですけど、今度は見張り人を置いて黙っていてはならないと。この、もっと強くメシアがおっしゃってるんですね。理由は、もっと悪くなっていくからなんです。だからもっと目を覚まして、今度は目を覚ましていかなければいけないんです。主が来られるのが近づけば近づくほど、その目を覚まさないで眠ってしまうその誘惑が強くなるからなんです。世の愛の中に私たちを引きずる力がますます強くなってくるんです。いろんな形で悪魔は私たちを攻撃します。肉に働く欲望もありますけども、例えば落胆であるとか、心の傷であるとか、不安であるとか、あらゆる分野で私たちの心を蝕もうとします。そしてイエス様を期待するその希望と約束をですね、この待ち望み、期待し、喜んでいるというところから、こう、話そうと悪魔はするわけなんですね。箴言に力の限り見張って、あなたの心を見張れ。見守れ、命の泉はこれから湧くとありまして、心を見張りなさい、力の限りというふうに言っています。そして、主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労使で作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて、主を褒めたたえ、 ブドウを取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む、とありますが、これ外国人がですね、自分のこのイスラエルがせっかく育てたものをですね、簡単に取っていってしまうということがあったんですね。詩式を読むと、イスラエル人が育てた作物をミディアン人が収穫時に取り去ってしまうことが書かれて、だからギデオンがですね、恐れて酒舟の中で脱穀の作業をしてました。で、こういうことはもう二度とさせないと神様が約束してくださって、そして聖所の庭でそれを飲むようにさせるよとおっしゃっているように、神様が神殿礼拝を回復してくださることも約束してくださっている。つまり物質的な回復だけではなくて霊的な回復も与えるよということであります。十節。通れ通れ城門を、この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ、石を取り除いて国々の民の上に旗を掲げよ。見よ、主は地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。今すべての国々、地の果てにまでこのシオンが回復するんだということをですね、報いてくださるんだということ、神様が報いてくださるんだということをこの聞こえるようにさせたんですね。で、ここの報いが私と共にあるんだ、主と共にあるんだという箇所を、実は黙示録の最後のところでイエス様がおっしゃってるんです。こうおっしゃいました。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくると。報いがあるんだ。で、報いという言葉を聞くと、大抵ですね、私たちが犯した過ちについて神様がこの報復を与えるということを考えてしまいますが、そうではなくて、むしろ私たちが主にあって行った労苦に対する報いであります。私たちが主にあって行ったこと、パウロはですね、食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと言いましたけども、主にあって行ったことであれば、どんなことでも主の前に報いとして神様は貯めておられるんです。誰も見てないところで行ったことは特にそうです。また人が見ていてもですね、人に見せるために行ったのではなくて、ただ主に対してですね、私は行っているんです、主に仕えているんですという心を持って行っていることは全部報いがあります。これが、地道な作業なんですね。忍耐が必要です。また、謙遜が必要です。すぐに結果が見えないから。人々に感謝されることがあんまりないんですね。でも、こういうことに対して、神様は必ず報いを携えてきてくださいます。次、12節。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、神の、あなたは尋ね求められるもの、見捨てられない町と呼ばれると。まずシオンに住んでいる人たちですね、聖なる民、主にあがなわれたもので、あとはこのシオン自体ですね、町自体、尋ね求められるもの、見捨てられない町ということですね。素晴らしいですね。聖なる民、私たちも清め分かたれたものですね。まだ実際の生活の中ではそれを完全に見てはいないですけど、でもイエス様が戻られたら完全にそれを見ることができるようになるわけですね。で、次63章。これですね、61章の続きです。ずっとこう繋がってるんですけども、イザヤ書は。61章で、主の恵みの年と、我々の神の復讐の日を告げるということが書かれていて、その復讐についてですね、書いてあります。エドムから来る者、ボツラから神父の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが、何ですか、私だ。また私だ。出てきました。メシアご自身です。 なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆骨を踏む者のようなのか。質問してます。で、答えが、メシアの答えが、私は一人で逆骨を踏んだ。国々の民のうちに、私と事を共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり怪我してしまった。私の心の内に復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだというふうに書いてありますが、ここで真っ赤にイエス様、メシアの衣が染まっている。というのを見るとですね、私たちは十字架をすぐ思い出したんですね。十字架の地にあると。けれども、よく読むと、ここは、そうではなくて、イエス様が、この国々、敵対する国々に対して戦って、その戦った結果、その敵どもが死んで血を吹き出します。その返り血が、主の衣についたということなんですね。つまりこれはハルマゲドンの予言です。最終戦争の予言です。すべての戦争を神様に敵対する者どもをに対してイエス様が戦われて、そしてすべてを集結させて平和と正義に満ちた神の国を打ち立てる、その戦いであります。で、歴史的な背景を知らないといけないんですけど、まずここでボツラという町が出てきますね。これはエドムの首都でした。視界の、南というか、そうですね、南東ですね、南東ですにある町です。今のヨルダンです。で、エドムという国はずっとイスラエルより小さい国でした。思い出してください。ヤコブとエサウについて主がリベカに言われた言葉は、弟が兄に仕えるようになる。で、これをイサクが確認したわけですよね。自分は騙された結果なんですけど、神様のその御手があってですね、結果的に、やはり弟が兄に仕えるということを予言しました。それで実際にエドムは小さな国でしたけれども、イスラエルが弱まった時に、また神様から裁きを受けたときに、必ずですね、こうなんか小さなガキが、こう、すごいこう、なんていうんですかね、怨念を溜めていて、屈折した心理を持ってて、何かがあるとこういじめ返してあげたいみたいなですね、そういう屈折した憎悪をイスラエルに対していつも抱いていながら、こう、攻撃してるんですね。このボツラという町、私、この聖書の地図で調べたんですけども、すべてがですね、例えばバビロン捕囚の時とか、本当にイスラエルが弱まってる時に出てって、イスラエルの方に行って戦ってるんですよ。で、こういう町なんです。で、ここでの予言は、この、エドムに対してだけではなくて、エドムのように神に敵対するすべての国々に語っているということなんですが、3節にそれがありますね。国々の民のうちにでありますね。国々がこう視野に入れられています。そしてボツラという名称、この名前はブドウを集めるという意味なんです。ボツラがブドウを集める。主がご自分の敵をブドウの実のように集めて、それを酒舟に入れて足で押しつぶし、そのブドウ汁が出てくるように、その彼らの血が出てくると。そしてそのブドウを踏んでいる人が、そのブドウの汁がですね、その自分の着ているものに、こう跳ねてですね、くっつくように、イエス様の衣にもその血がくっつくんだという、そういう予言であります。これが黙示録に引用されています。14章ちょっと開いてみてください。黙示録の14章ですが、 14章の17節から読みます。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がったとあります。都の外とありますが、つまりエルサレムの外。1600スタディオンというのは約300キロです。に、地の海が広がります。そして、黙示録19章、最後のところに、再臨のイエス様が、地に染まった衣を着てですね、国々の民を打つわけですが、そこにですね、猛禽類が宴会を開くことが書かれています。集まれって言ってですね、呼びかけがあって、なぜかと言ったら、そこに転がっている、その、諸国の軍隊の死体を食い漁る。それが予言されているんです。で、このように、ものすごい300キロにわたるですね、この血が流されてそこに死体が転がっているという状態でありますが、まずボツラの方からイエス様が来るということなんですが、まずですね、実はイエス様はボツラ方面の方に再臨されるときに行かれます、まあ、空中戦みたいなもんですけれども、まだその地上には降りてこられてないんですけれども、イスラエルが黙示録12章を見ますと、残された者が蛇の前を逃れてアラノに行くことが記されています。で、オリーブ山でイエス様が弟子たちに終わりの日についてお語りになられた時にも、荒らす憎むべき者が立ってはならない、この聖所に立つのを見たならばあなた方は逃げなさいと、山々の方に行きなさいと。で、イスラエル旅行行ったらすぐわかります、山々へ逃げなさいと言ってですね、エルサレムに行って山々に逃げろと言ったら、アラノなんですよ、ユダのアラノなんですよ。東の方行ったらずっと平野になっちゃうんです。エルサレムが高いですから。そしてそのまたこの山の起伏があるっていうのはユダのアラノの方なんです。それでそっちの方に逃げるわけなんです。で、このエドムの方、このモアブとエドムの方にまで逃げるわけなんです。で、怒った竜がその女を飲み干そうとするけど、その大水は、地が大水を飲んで、この奇跡的にこのイスラエルの残されたものは死ぬことがなく助かるということが書かれています。その地形によって、その反キリストが率いる世界の軍隊がですね、イスラエルを滅ぼそうとするわけなんですけど、何らかの形で地形的に彼らが守られるという、そういう予言なんですね。だからヨルダン一帯、そしてイスラエルにかけてですね、イスラエル、ヨルダン、そこら辺300キロにわたってイエス様が戦われた後にこの、広がってですね、こう血がほとば、血の海になるという予言がここに書かれているわけなんですね。それで5節をご覧ください。しかしあなた方、ごめんなさい、60章読んでしまった。63章の5節ですね。私は見ましたが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの地の滴りを地に流したと、誰も助ける者がいないですね。主が救いを与える時もですね、取りなしてくれる人も誰もいなかった。私がじゃあ自分で救いの御手を伸ばすと、救いの腕を伸ばすというふうに、この59章に書いてありましたけれども、 復讐される時もですね、誰も関わる人がいないんですね。自分で軍隊たった一人で戦われるわけです。でこれも黙示録の19章のところに書かれてあります。天にある軍勢は真っ白な白い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従ったと。教会のことですけれども、天からですね、付き従ったとしか書いてないんです。一緒に戦ってないんです。主が一人で戦われます。でこのようにですね、ここまでがこの神様ご自身、そしてメシアがお語りになっているメッセージで、次から7節から64章の最後までが残された民の祈りになります。この慰めの言葉を聞いてどのように祈り始めるかを見ていきたいと思います。まず、私は主の恵みと主の美しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださったすべてのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについてですね、この通り反応しています。先ほど説明したように、この報いというのは自分たちが頑張った報いではなくて、豊かな慈しみによる報いですね。神様が約束してくださったこと、神様ご自身がそのようにしてくださる、これを、褒め歌おうと。で次に、主は仰せられた。誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだ。こうして主は彼らの救い主になられた。素晴らしいですね。彼ら偽りのない子と呼ばれていますが、偽り何回もしたんですね。偽りの子、偽りの行いをたくさんしました。でも主はこう見なしてくださってるんです。イスラエルがアラノの旅をしていたときに、多くの罪を犯しましたよね。私は罪を犯しましたって言ってですね、告白、モーセと神様に告白したときに、神様がモーセに青銅の蛇を作りなさい。そして、それを見た者は癒されました。死なずに済みました。で、このような状態であったのに、この視界の東側の方を北上し、それモアブの平野の方まで行き、で、その王様バラクがバラムを雇って、そしてバラムがイスラエルを呪うように言ったんですけれども、バラクが。バラムは神様の御霊によって呪おうと思ったら祝福してしまったんです。で、このようにバラムが言いました。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。不法があるのに、主は神、イスラエルを憐れんで不法はないと、見なしておられるんですね。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。このご自身の使いというのは、ヤーウェの使い、主の使いであるイエス様ご自身です。ですね。イスラエルが旅をしているときに、主の使いが前を進むということをですね、神様やってくださいました。で、ここで素晴らしい約束が、主がイスラエルの苦しみと一つになってくださったということです。で、これが神様の民であることの特権ですね。私たちは神の所有の民です。で、私たちのものは全て神様のものです。だからこそ、神様は私たちが苦しむときにご自分も苦しまれます。私たちの一部になってくださってるからです。で、ヘブル人への手紙には、イエス様は私たちに弱さに同情できないような方ではないと書いてあります。私たちが苦しめば、イエス様ご自身が苦しむ。だから、なぜ私を迫害するのですかと、迫害をしているサウルですね、クリスチャンに迫害をしているサウルに対して、イエス様がおっしゃったんですね。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた、はい、イスラエルの民が逆らいました。聖なる御霊を痛ませました。こんなに主がよくしてくださっているのに、 逆らっていった。最後には神様が彼と戦わなければいけなくなってしまった。これから彼らの残されたための罪の告白が始まります。その時主の民は古のモーセの火を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に彼らを海から登らせた方はどこにおられるのか。その中に主の聖なる御霊を置かれた方はどこにおられるのか。終わりの日にイスラエルの残りの民が主に立ち返ろうとします。そして彼らが立ち返ろうとするときにイスラエルの初めの出来事を思い出しているんです。イニシエと書いてあります。彼にとってはもちろんイニシエです。はるかに昔のことです。全く関係のないようにさえ見えるような出来事ですが、けれども彼らはこの初めに神様が行ってくださったこと、これを同じように今の自分たちにも起こるように願っている、その祈りを私たちはこれから見ていくんです。昔におられた神様は今も同じ神様なんだということを私たちは信じる必要があります。で、実はこれがリバイバルなんですね。初代教会で起こったこと、イエス様がしてくださったこと、これは昔の話で今は違うんだということをですね、私たちは思ってしまいがちです。けれどもそうじゃないんだ。初めにあることは今もあるんだですね。次をご覧ください。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のようにつまずくことなく彼らに深みの底を歩ました方はどこにおられるのか。家畜が谷に下るように主の御霊が彼らを行こわせた。これはもちろん後悔が分かれて、そしてこの彼らが無事にエジプトから出ることができたことを彼らは話しているんだけれども、いるんですけれども、どこにおられるのかと。初めのことを思い起こしています。イエス様もエペソにある教会に言われました。あなた方は初めの愛から離れてしまった。それであなた方はどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。最初は思いませんでしたか？いや、私は思いましたよ。他の人は分かんないですけど、何でも信じてました。これは起こるんだって。実際に起こるんだ。そうなんだ。ところがですね、この何かいろんなことが起こってですね、自分の身に嫌なことが起こって、でそうするとまあなんとなくクリスチャン生活やってればいいんだ、まあそこそこに信じてとなってしまうんですね。だから悔い改めなさい。どこから落ちたか、どこから落ちたかを思い出しなさい。そして初めの行いをしなさい。まあ、ペテロもそうでしたね。復活、イエス様は復活されたのにもかかわらず一緒に漁を取りに行こうと言ってですね、漁に行こうと言ってですね、一匹も取れなかったと。そしたらイエス様がですね、いや逆の方を網を下ろしなさいと言ったら、全く同じことをですね、イエス様がガリラヤの地で行われたんですよ。私言ってしまうんですよ、こうやって昔のことに。でも初めのことを思い起こしなさい。初めの行いをしなさい。で15節、14節の途中からですね、後半部分。このようにしてあなたはあなたの民を導き、あなたの輝かしい皆をあげられたのです。どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと哀れみをあなたは抑えておられるのですか。はい、彼らは昔のモーセのことを思い起こしているんですけれども、天から今この力強い御業を行ってくださいというですね、とても大事な点を話しています。天から来るんです、私たちの助けは。昔をたどっても来ません。昔を思い出して、この昔に行ってくださった神様は今もおられて、その神様は天におられるんだ。だから同じことをすることがおできになるんだ。 ということです。そして誠にあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの御名は常しえから私たちの贖い主です。素晴らしい告白です。主よ、あなたは私たちの父です。直接の関係を、人格的な関係を彼らは求めていることがよくわかります。そして対比させているのがアブラハムとイスラエル、ヤコブのなんですね。もうずっと昔の話なんですよ。はるか数千年前の話なんですよ。で、彼らが忘れたとしても、たとえ私たちは常しえの皆がを持っておられるあなたが私たちを自分の子としてみなしておられるし、そうしてくださいとお願いしているわけなんです。これ大きなね、なんていうんですかね、回復ですよ。なぜかと言ったら、イエス様が地上におられた時のユダヤ人の宗教指導者はどうでしたか。私たちの父はアブラハムですって言ったんです。イエス様がですね、それに対してですね、ご自分を今殺そうとしている、その殺意をこのユダヤ人の中に見ました。それでこう言われたんです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、自分たちの先祖がアブラハムであろうとなかろうと、今自分が神様とどういう関係を持っているんですか。神様ご自身と心に殺意を抱いているんだったら、悪魔の言うことを聞いているのであって、父は悪魔なんですよと、こういうことなんですね、イエス様がおっしゃったのは。それで今彼らはですね、その先祖が何だかって話じゃなくて、私たちが神様につながりますという告白をしているんです。はい、次見てください。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。これはですね、責任転嫁をしているのでは決してありません。神様の主権をよく知った上で彼らはこのように話しています。ローマ書9章でパウロが、ユダヤ人が福音を受け入れないのは神様が彼らを頑なにされたからだということをですね、話しています。このことを考えながら、今も神様の主権の中でユダヤ人が頑なになっているんだということを彼らは知って、それを神様が終えてくださる時はいつなんですかという問いかけを今ここでしているわけなんです。次に、あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵はあなたの聖地を踏みつけました。私たちは常しえからあなたに支配されたこともあなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりましたとありますが、あなたの聖なる民がこの地を所有してと、つまりカナンの地を所有したのがあのヨシュアがやってきた時ですね、紀元前の1400年ぐらいです。で、バビロン捕囚によって土地を失いました。紀元前の586年。ですから1000年ぐらいですね。土地を所有してたんですが、近年、1948年になるまで、彼らは、この、離散のためだったわけですね。で、よく考えてみなさい。ここ、聖城を踏みつけましたと書いてあります。どうですか？今、神殿の丘に行ったら、岩のドームがあるんですよ。まだ踏みつけてるんですね。こういう状態です。そして常しえから支配されたことも皆で呼ばれたこともないもののようになったと、全く神様とは関係のない民になり果ててしまったという告白です。で、これはですね、残念ですけれども、ユダヤ人の人を見るとですね、そうなんですね。世俗的なユダヤ人はおそらくこう言うでしょう。モーセのことはずっと昔の話で、まあそんなことがあったかもしれないな。特にアメリカに住む人だったらですね、 面白い話聞きましたけど、クリスチャンになった人が教会に行き始めたらですね、あなたはあの聖書をよく知ってるでしょ、旧約聖書って、日曜学校で教えなさいとかって言われて知らないわけですよ。ユダヤ人だからって逆に期待してるのはクリスチャンの方で、ユダヤ人本人であるその人はですね、何も知らないという、そういう状態ですね。ここで支配されたこともみんなで呼ばれたこともないもののようになってしまった。でと、残りの民は告白を続けます。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見舞いで震えるでしょう。私たちが予想もしなかった恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたが降りてこられると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。次も言いますね。神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる神は、あなた以外に、とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんと。こういうふうに言ってますけれども。これは何かというと、シナイ山ですね。シナイ山での出来事ですよ。主が山に降りて来られました。恐ろしい光景でした、彼にとって。で、その勢いを持って同じように神様が国々に対峙されることを彼らは信じて、このように言っているわけなんです。で、このような力を持った神様なのに、これを信じてるんですよ、今彼らは。けれども、なんで今それを体験することができないか。それは自分の罪なんだ。自分たちの罪なんだ。ということなんです。5節を見てください。あなたは迎えてくださいます。喜んで正義を行う者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者、ああ、あなたは怒られました。私たちは昔から罪を犯し続けています。それでも私たちは救われるのでしょうか。で、次、有名な箇所です。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。自分たちが正しいと思って行っていることさえ神様の前では不潔な着物ですね。で、これを新改訳の聖書の注釈を見てください。下に直訳が載っています。月のもので汚れた。非常に生々しい表現ですね。この生理ナプキンですよ。はっきり言っちゃうと。ですね。まあ、昔は布ですけれども、そのように汚い、この汚れた。で、特にこのレビ記においては、汚れた女は、汚れたものとみなされるわけですよね。その、生理、月のもので汚れているときはですね。そのようにですね、神様に、の前では、あるんだということです。で、これが非常に大事な告白なんです。ユダヤ人はですね、物理的には頑張っています。それは今のイスラエルを見たらですね、こんなに努力する民がどこにいるのかと思うぐらい努力しています。宗教的にもそうです。正統派のユダヤ教徒の人を見たらですね、本当に一生懸命頑張っています。けれども、イザヤ書を見るとですね、もう本当に今ユダヤ人の人に語りたいですけども、イザヤ書を見ると、そういう表面的なことではダメなんだよということを話してるんです。根本的な罪が、前は主の御手が短いのではなくて、あなた方の咎が神との仕切りになっているんだって話がありました。で、先ほども読みましたが、あなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。これは前回の学びですね。59章の3節に書いてありますが、私たちの体そのものにある罪の性質ですね。罪にまみれているということを主はおっしゃっているんです。で、このことが解決しない限り、土地の回復もないし、国の回復もないし、すべての回復がないんですよ。で、今何やってるかというと、行いによる義をまだ求めているんです。でも終わりの時に残された者たちが、初めてこのように信仰による義、福音に立った告白をするわけなんです。そしてこれはもちろん異邦人に対しても同じですね。何をしても、これをしても、あれをしても無理なんです。根本的な問題、それが自分の この根っこからある罪を、正しいことを行おうと思っても不潔な獣のようである、そういう罪をどうやって取り除いていただくかという問題です。で、これはもちろん取り除くのは唯一イエス・キリストの血のみですね。そして7節、しかしあなたの皆を呼ぶ者もなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの咎のゆえに私たちを弱められました。私たちの咎のゆえにですね。神様のせいにしてません。自分のせいなんです。そして、しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたのです。ですね。自分はあなたによって作られた、かたどられたんだよ。陶器と陶器師の関係なんだと。パウロがローマの9章でこれを引用しています。神様思いのままに人を堅くなにし、また憐れんでくださるというところ。なんでそういうのするんだというふうに非難することはできないよということであります。そして主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえた、私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものをすべてが荒廃しました。主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるんですか。バビロンによって、彼らは荒廃と、エルサレムは荒廃しました。またローマによって荒廃しました。そして終わりの日には、荒らすむべきものによってエルサレムが荒らされます。でも、あなたは私たちの神ですという告白を持って、主がこの状況を打開してくださるように祈ってるんですね。主が私たちの父である。このように言い続けていますけれども、神様は65章からこの祈りに応えてくださるんですが、非常に驚くことをお語りになります。そしてこの65章はまさに福音書で語られ、そして使徒の書簡で語られている。求められなかった者たちに私は見つけられると。名前を呼ばなかった者たちに他の名で呼ばれるようになると。イスラエルではなくて他の名で彼らは呼ばれるようになると。で、残りの者に対しても神様は憐れみを注ぐんですけれども、私と関係を結ぶ者は他の名で呼ばれるよう、今まで探し求めなかった者によって求められるよという内容になっていくんですね。まさにこれが福音ですよ。イエス様がエルサレムよ、エルサレムよと泣かれた、涙を流された、あのシナリオであります。で、終わりの時にですね、彼らは立ち返るわけですけれども、本当に残りのものだけが立ち返るんだという内容になって、次回でイザヤ書が終わりますね。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、私たちの頑張りはどんなに頑張っても不潔な着物のようであるという厳しい現実を、厳しい事実を私たちは受け入れざるを得ません。私たちが頼るべきものは唯一イエス様が流してくださった血です。私たちのために打たれて、あざけられて、裂かれて、そして血を流されて、そのイエス様が受けてくださったその傷によって私たちは癒された。そのようにあなたは約束してくださっています。私たちがこれしか頼るものはないということ、救われるべきなとしては天下においてイエスの名しかないんだということ、他にはないんだということを私たちが知ることができたことを感謝いたします。イエス様のお名前によって、たっとお名前によってお祈りを捧げいたします。